おはようございます。今日私たちに与えられました聖書箇所はコリントの信徒への手紙の15章の42節から52節であります。ちょっと難しい内容というところが言えますけれども、ここはですね、15章の初めにキリストの復活という見出しがありまして、でさらにですね、12節の前にですね、死者の復活という見出しがありますけれども、そのような内容の続きの、結論といいますか、クライマックスと言ってもいい部分となっているんですね。コリントの教会の中で死んだ者は復活するのかしないのかというですね、そういう議論が巻き起こったんですね。皆さんはどう思われるでしょうか。死んだ者は復活するのかしないのか、そういう議論が起こって、それを受けてパウロがですね、いや何を言ってるのかと、イエス様の福音を忘れたのかと、イエス様が十字架によって私たち人間の罪を全てあがなってくださり、死者の中から復活してくださって、でそれはどういうことかといえば、死の力を滅ぼしてくださった、死の力に打ち勝ってくださったんだから、私たち人間もその恵みによって、今やたとえこの肉の体が死んだとしても、やがて復活するものとならせていただいたんだと、そういうことをですね、これまでのところでこう語ってきてるんですね。でそうした中でさらにですね、では死んだものはどんなふうに復活するんですかと、じゃ復活するというならばどんなふうに復活するんですか、どんな体に復活するんですかという、そういう疑問が、これはコリントの人が誰か疑問を投げかけたというんじゃなくて、パウロがですね、自分でそういう疑問が起こるだろうということを想定して、そこからまたですね、今日のところの直前でそのことにこう答え始めるわけですね。でそれが、植物の種とそこから生じる植物の実りという、そういう例えを持ってパウロがこの今の私たちの体と復活の体の違いっていうことをですね、こう例えて語っていく。植物の種と実りっていうのは形も大きさも違うでしょうというわけですね。確かにそうですね。今は私もですね、あきこさんと一緒にスーパーに行ったりしますけど、ブドウとか梨とかですね、いろんな美味しい果物がありますけれども、その種とその実りっていうのはこう形も大きさもこう全然違うといえば違うわけです。ちょうどそのように私たち人間の現在の体と、そしてこのイエス様によって与えられるという復活によって与えられる新しい体っていうのは全く違うんだよと。でそこにはですね、当然ながら種よりも実りの方がはるかに豊かなものだっていう、そういうこの前提というかイメージで言ってるわけですね。神様がある植物の種から、種とはもう全く全然違う豊かな実を実らせてくださるように、私たちも今のこの体がやがて死んでですね、葬られてしまう、その後世の終わりに神様によって全く新しく、しかもはるかに今の体からは想像できないような豊かな体が与えられるんだと、そういうことをこうパウロは今日のところの直前までこう語っているんですね。ただそこでこの皆さんはこのパウロが言っていることをどう思われるだろうかっていうことですね。今私が語ってきた話を聞きながら、皆さんどんなふうにこう思われただろうかと。イエス様によって自分には、自分の今、私たちいつか死んでしまうですね、その後ですね、復活の体が与えられるという、そのことを皆さんもおそらく 信仰者である皆さんはですね、特にですね、どこかで聞いたことがあると思うんですね。復活というですね、イエス様が復活するっていうだけじゃなくて、私たちも復活するんだというんですね。どこかで聞いたことがあると思うんですが、そのことを皆さんはどう思われているかっていうことですね。そのことが皆さんの普段の生活の支えとなっているでしょうか。そのことが皆さんの何ていうか普段のですね、喜びとなっているだろうかっていうことなんですね。皆さんは死んだ後復活するんです。そのことが皆さんの今を生きる希望になっているでしょうか。復活すると言われてもですね、あんまりピンとこない。復活と言われてもですね、まあ、今の自分に直接関係ないんじゃないかと。それ後の話で、あとはあるかもしれないけど、今の私にはあんまり関係ないなっていうことになってないかっていう。で、おそらくこのコリント教会でも同じことが起こってたんじゃないかとこう思われるんですね。実は現代の私たちだけの問題じゃなくて、もうこの2000年前のコリント教会でも同じことが起こってた。だからこういう手紙のやり取りが起こっている。復活というイエス様の救いの御業の中心、これ中心なわけですけども、十字架の人復活ということがですね。でもそれがなんかこうどうでもいいというか、ぼやけてきてしまっている。教会生活、信仰生活の中心ではなくなっている。いやでもね、そうでも別にいいんじゃないのっていうような感じになってしまって、普段の生活には関係ないんじゃないかと、そう教会の人々が思い始めてしまってきた。で、皆さんもですね、それを聞いてどう思うか、いや私もそうだなとか思ってらっしゃるかですね。でもそれにですね、パウロはこの手紙で答えているのは非常に危機感を覚えている。それはまずいと思って、こう一生懸命パウロはですね答えているんですね。パウロは今日の42節、43節で次のように言っています。死者の復活もこれと同じです。これと同じっていうのは今の植物の例えですね。それと同じなんですと。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。私たちの今のこの体は朽ちるものなんですよ。卑しいものって言われたらなんかちょっと寂しいですけども、弱いものであるっていうことですよね。弱いものだと。確かに、まあ、そう言われてみたらそうかもしれません。もうちょっとしたことで私もですね怪我しますし、病気もしますしですね、弱いものであります。私たちの今の体には誰の体であれ、あんな大谷選手のようなすごい人の体であってもですね、病気にかかり怪我もするし、まあ、そういう不安がつきものですね、欠けがあり弱さがあるわけですね。完全ではない、もうそれは十分わかるわですね。しかもこの体っていうのは死に向かっていくわけですね。誰もが死に向かっていく。平均寿命が長くなったとはいえ、しかしいつかはこの体は朽ちてなくなっていくんですね。いつか私たちはみんな 誰かですねお別れしなければいけないですね。ちょうど先週もですね、私が最初にお世話になった神戸教会で、神戸栄光教会でですね、あるですね、ずっとお世話になったご婦人が亡くなられたと、89歳で亡くなられたっていう連絡をいただきましたけれども、本当にですねお世話になった方だったら、でも本当になんか感慨深いものがありましたが、やはりいつかお別れの時が来るんだなっていうね、それはあるわけですね。けれども神様が私たちに復活を与えてくださっている。で、その復活において与えてくださる体は朽ちないものなんだと、輝かしいものだと、 力強いものだとこうパウロは言うんですね。そしてこのような2つの体の違いをまとめて44節ですけれども、彼はですね、自然の命の体がまかれて霊の体が復活するんですと、こういう言い方をするわけです。つまり、まあ、今の私たちの体のことをパウロは自然の命の体とこう表現して、復活によって与えられる体があって、それは霊の体だとこう表現するんですね。けれどもですね、じゃあ霊の体ってどんな体なんですかという話になりますと、これはもうですね、出口のない堂々巡りになります。パウロはそういうことをここで説明しようとしてるんじゃないんですね。霊の体ってまた聞きました、私たちなんかこう幽霊みたいなね、霊的ななんかこう幽霊みたいなものを想像してしまいますが、そういう想像にも意味がないんです。そういうことがパウロ言いたいわけじゃない。パウロが言いたいのは、つまり今の私たちの体と復活の体っていうのは全然違うんだっていうことなんです。私たちの現在の体を生かしているものと復活の体を生かしてくださるものが全然違うっていうことを言いたいんですね。で、そのことを見つめることによって私たちは自分たちに復活の体が与えられている、約束されている、そのことがどんなに大きなことかっていうのに目覚めることができる。そして本当に今のようですね、本当の希望に満ちて生きていくことができる、まあ、パウロは本当にそういう思いで復活の体があるんだってことをここでこう一生懸命こう語っているわけですね。そのことを知ることによって今を本当に生きることができるからですね。そこでまずですね、知らなければならないのが、聖書が私たちのこの現在の体のことをですね、自然の命の体とこうパウロは言うわけですけども、これってどういうことか、どういう体なのかと、まあ、自然の命の体と訳されてますけども、この自然の命という言葉はですね、元々の意味は皆さんがプーッと息を吹く、この吹く息のことを言ってるんですね。吹く息の体っていう直接直訳するとそういう言葉になります。創世記で神様が最初の人アダムを作られた時に、まあ、土をこねて人間の形にしてですね、そこにプーッと息を吹き込んだという場面があります。あれなんですね。私たちの体は息の体であると、神様の命の息を吹き入れられた体であると、そういうことをパウロは言ってるわけです。でもパウロはその体がやがて朽ちるもので、卑しいもので、弱いものだっていうんですね。それはどういうことでしょうか。神様の息には、神様といってもですね、その命の息には限界があるってことなんでしょうか。そういうことではないんですね。皆さんが生きているっていうことはどういうことか、いろんなことで生きているってことは言えると思いますけども、まず一つ大事なことは呼吸をしているってことですよね。呼吸をしている。赤ちゃんが生まれてきた時におぎゃーって泣く、あれはもう呼吸を始めたってことですよね。呼吸をすることによって生きるものとなるですね。で、呼吸っていうのはじゃあギャーって吐いて終わりじゃなくて、その後吸わなきゃいけないわけです。吸ってから吐く、吸って吐いて、吐いて吸ってというね、この繰り返しが呼吸なわけです。それによって私たちの体は生きている。自然の命の体は生きると。しかし人は神様から吹き入れられたその息を途中で自ら吸うのをやめてしまったんです。呼吸はしてますけども、神様の息の吸うのをやめてしまった。どういうことか。神様の息を呼吸し続けるっていうのは神様の方向を向き続けるってことです。神様と共に歩むってことです。それが神様の息を呼吸し続けるってことです。 神様を仰いで、神様を賛美して、神様の前に自分をですね、低くして、そして神様を礼拝して生きる。これが神様と一緒に呼吸して生きるってことなんですね。でもそれを人間はやめてしまった。アダムはやめてしまったわけです。神様から離れて、神様に背を向けて、神様の方向を向いて歩むのをやめてしまった。つまり、命の息の呼吸がそこで止まっちゃったんですね。まあ、それを聖書は別の言葉で、罪というわけですね。的を外してしまうっていう、ですね、ハッターっていう意味は、的を外すという意味がありますけれども、ハマルティアですね。この、息が止まってしまったんですね。そして私たちは、朽ちるものとなってしまった。神様の前に、朽ちるもの、欠けるのあるもの、弱いものとなってしまったんだ。けれどもパウロはそのような自然の命の体、息の体であった私たちに霊の体が与えられる時が来るんだというわけです。来たんだって言うんですね。まあ、ここで言う霊の体の霊っていうのは神様の霊です。聖霊です。もともとの私たちの体は神様から息を吹き入れられた体でした。息の体でした。けれども私たちにやがて与えられる体っていうのは息を吹き入れてくださる神様ご自身の霊が満ちた体、そういう体になるんだっていうことですね。その体は神様の霊そのものが私たちの体の中に満ちているわけですから、朽ちないものです。輝かしいもの、力強いものなんだっていうことなんですね。そしてそのような霊の体を神様が私たちに与えてくださる、そのことを示してくださったのがパウロが今日の45節後半で最後のアダムと表現しているイエス様なわけです。十字架にかけられて死に、そして復活されたイエス様を通して、その罪の贖いの御業を通して私たちには聖霊によって生きる新しい体、霊の体、神様の息がいつも満ちている体が約束されたんだと。まあ、ここでですね、今日のところでイエス様が最後のアダムって言われているんですね。もうこれも大変なんていうか興味深いことですけども、最初のアダムっていうのが先ほども言いました、あの創世記に出てくるアダムですよね。それに対してイエス様、その最初のアダムっていうのはですから自然の命の体の発砲となったんですね。それに対して最後のアダムであるイエス様は霊の体の発砲となってくださったね。神の人でありながら神の人であるとともに霊の体で生きる私たちの最初の誠の人となってくださったと。47節以下はそのことを語っているわけです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。つまり私たちはイエス様の似姿となることが約束されているんだと言うんですね。これは私たち人間にですね、地に属する人と天に属する人といるんですよっていうことを言ってるんじゃない。私たち人間はみんな地に属するものであるですね。アダムと一緒であるですね。アダムと同じですね、欠け大きい罪人であります。けれどもそのような私たちがイエス様によって罪をあがなわれて、天に属する人、第二の人、最後のアダムであるイエス様との似姿へと新しく変えられていくんだと。生まれつきの朽ちる、卑しい、弱いものであった私たちの体が朽ちない、輝かしい、力強い霊の体へと新しく変えられるんだと、こうパウロは言うわけです。そしてそういうことを語った後で50節でパウロはこう言うんですね。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。 これがですね、パウロがここでこれまで語ってきたことで最も言いたい、このことが言いたくて、この今までのことを彼はですね、語ってきたんですね。復活を信じることがなぜ大切なのか、そのことがここに示されています。私たちは今のこの体のままで、この人生において救いの完成を得ることはできないんだ。この体のままで私たちが救われるんじゃないんだ。そうパウロは言いたいわけです。逆に言えばそうじゃないと、今の体のままで救いの完成にたどり着けるんだと。何か修行したり悟りを開くことによって私たちがこの体のままで救いに至れるんだと、そういう勘違いがコリントの教会の中で起こってきてしまっていたんだということでもあるんですね。で、コリントの教会の人々っていうのはですね、まあ前も言いましたけど、非常にこの港町で栄えたところに生まれた教会で、まあ全員が全員じゃないです、もちろんいろんな差がありましたけど、その中心にいた人たちはですね、非常に裕福な人たちだったと言われています。今の世を、つまりそこそこ幸せな人生を送っていた人たちだった。経済的に豊かでですね、なんとか自分たちの力でですね、こう幸せな生活を築くことができる人たちだったわけです。おそらくだからこそそういう勘違いも起こってきたんじゃないかと。ある程度幸せな生活を送っている中で、このまま私たちは救いに至れるんじゃないかという、イエス様の救いに預かっていながら、復活の話も聞いていながら、どこかでそういうズレが起こってきたんじゃないかと。で、日本の教会の問題ももしかしたらそこにあるかもしれない。先日ですね、教区の学習会でフィリピンの教会の現状を学ぶ機会があったんですね。で、まあものすごくフィリピンというのは貧富の差が激しい、まあ、日本もですね、今だんだん厳しくなってきているようですけども、貧富の差が激しいですね。で、その貧富の差をじゃあどうしたらなくしていくことができるか、そのことを努力していくことももちろん大事なことなんですけれども、でもですね、その学習会の中で一番心に残ったのは、その貧しい側の人々の中に生まれた教会の子供たちがものすごい生き生きしている。この世的には貧しいんですよ。でも貧しければ、貧しいのはじゃあいいんだって話じゃないんですけども、でもその教会の子供たちが本当に喜びに満ちて賛美歌を歌ってるんですね。踊りながら賛美歌を歌ったりしてる。その姿にですね、何かハッとさせられるものがありました。私たちはつい自分の人生が平穏無事に過ぎていくことが神様の救いであるかのように思ってしまってないだろうか。この人生がそのまま幸せ満たされることが救いなんだと、救われていることなんだと勘違いしてしまってないだろうかと。確かにそれはありがたいことです、ね、確かにありがたいことです、医学の進歩もですね、確かにありがたいことであり、そういうことによって病気が少しでも治されていくことは本当に感謝なことである。それは本当にもうそうなんですね。でもそのことに私たちの本当に救いがあると思ってしまうところにですね、パウロはですね、問題を感じているわけです。私たちの人生はひとたび何かが起こればたちまち平穏を失うのであります。この人生における幸せな生活という救いはいとも簡単に失われてしまうものなんです。また私たちは世界の各地で地震や津波や台風などの災害が起こり、その度に何千人もの人々が死んでいくことを見ています。私たちの国でも何の関係もない人が突然切りつけられて殺されてしまうようなことが起こります。で、このようなことを見るときに、神様がおられるのになぜこんなことが起こるんですかと、神様の救いなんかあるんですかと、そう思ってしまいます。それも正直な思いであります。そしてまた、じゃあそういう問題が起こらないように努力していくことももちろん大事なことです。 でも私たちはそれとともに、いやそれ以上に、ここでパウロが言うこの私たちの自然の命の体、息の体の私たち、そして今のこの世界にはそのままでは神の国を受け継ぐことはできないんだ、そのまま救いに預かるんじゃないんだという、それがそこにそのまま救いの完成に至るんじゃないんだということを私たちは厳粛に受け止めなければいけないんじゃないかとこう思うんですね。それはしかし私たちにじゃあ救いがないってことじゃないんです。救いはもっと別のところにあるんだと。パウロはですね、51節で私はあなた方に神秘を告げますと言います。神秘というのはですね、隠されたこと、秘密という意味があるんですね。イエス様が例え話をよく話されますけども、あの例え話も実は謎っていうのが本当の意味で、実はイエス様はすごく本当はすぐには分からないようなことをですね、語っていらっしゃるっていう面もあるんですね。神秘を告げてるんだと。私たちの肉の目には隠されている、信仰によってしか分からない神秘を告げてるんだ、告げるんだと。でそのじゃあ神秘、秘密は何かというと、私たちは眠りにつくわけではないと。私たちは死んでしまって終わるんじゃないと。私たちは皆今とは異なる状態に変えられるんだと言うんですね。朽ちる自然の体がの私たちが霊の体へ、朽ちないものへと変えられるんだと。そしてそのことによって神の国を受け継ぐんだと言ってるんですね。救いの完成にそうやって預かるんだと。ではそれは、そのことはいつどのように起こるんですかと。52節、今日の最後ですけれども、最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます、まあこういうんですね。まあ余談ですけれども、昨日私はですね、女学院祭っていうお祭りが、学院祭がですね、女学院であって、行ってきたんですけど、そこでですね、中学生の音楽家の子たちがオータムコンサートっていうのをですね、音楽教室でやってて、そこに妻の秋子さんと一緒にですね、聞きに行ったんですけども、そこでですね、一人の生徒がトランペットを吹いてくれたんですね。私の目の前で吹いてくれて、真正面でトランペットを吹く姿をですね、私は、まあ、考えてみたら初めてそんな姿を見たんですけども、その姿ですね、でしかもその曲名がですね、おかえりっていう曲名なんですね。おかえりっていう曲名のトランペットをですね、私の前で吹いてくれたんですけども、私はその姿を見ながらですね、今日の聖書の言葉がハッとですね、思い出したんですね。私たちの復活の時にもラッパが鳴るんだと。それはまさにおかえりという呼びかけのラッパだと。世の終わりにキリストがもう一度来られる時に、それがどうやって起こるか私たちには分かりませんが、しかしそうやってパウロが言うように、そのことが起こった時に、そのことが起こるんだと。このことこそパウロが告げている隠された信仰によってしか分からない秘密であります。ですから復活というと、イエス様だけではなく、私たちみんなが復活の体が約束されているということ、そこにこそ私たちの本当の希望があるんですね。聖書の言う復活は、私たちの信仰生活にあまり関係がないものなどではないんです。最後に復活が約束されている、その私たちが全く新しく霊の体をいただく、そしてそのことによって神の国を受け継がせていただける、そのことを信じることこそが、私たちの今の信仰生活を本当に支える、本当のその信仰の中心である、私たちの生きる力の源であるということなんです。まあ、けれどもパウロはですね、このような復活が大事だから、復活できるように努力しなさいなどと言ってるんじゃないんですね。復活は努力目標ではありません。神様の神秘だと言ってるわけです。隠された真理だというわけです。それはすでに約束されている神様の私たちに対する愛のご意志、愛のご計画だと言ってもいいでしょう。そして私たちはこの神様の愛のご意志、愛のご計画を信仰によってしか知ることができないんですね。それゆえに復活という神秘はですね、なかなか理解できない、 信じられないっていう人々も、まあ、当然出てきても仕方がないといえば仕方がないわけです。それは今だけの問題じゃなくて2000年前も変わりがないですね。コリント教会ではまさにそのことが起こってたわけです。2000年前は科学も進歩していなかったから復活のような迷信も信じられたんだろうということではないんです。2000年前でも復活はやはり多くの人にとってはなかなか理解ができない神秘であり隠されたことだったんですね。それはただ信仰によってしかわからない秘密だったからです。そしてじゃあその信仰っていうのはどうしたらいいか、その信仰というのも私は信仰が強いとか私が信仰が弱いとかそういう問題じゃなくて、信仰もまた神様から日々私たちに恵み与えられるものなんですね。じゃあどうしたらいいか、その恵みはこうしてただ礼拝を通して主の御言葉を聞くところに初めて与えられることなんですね。まあ、聞いたからといってもすぐに与えられないかもしれない。でも聞くことによって初めてある時にハッと気づかされる、そういうことが起こるんですね。ですから私たちは復活を信じる信仰が恵み与えられるように祈りつつ、この主日の礼拝をこれからも大切にして歩んでいきたいのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたは復活であり命であります。その御言葉が、その御言葉の大きさが私たちの中に、しかししっかりと根付くことなく、あれこれ別のことをあなたに求め願い、それが叶うか叶わないかであなたを測り、そのような中で自分がいただいたはずの本来は本当に豊かな信仰を虚しくしてしまっている、そのことに改めて今日気づかされました。どうか御子イエスの復活、そしてその御業を通して与えられた私たち自身の復活、朽ちる体から朽ちない霊の体へと変えていただける、その約束をどうか深く信じることができる恵みに預からせてください。そしてその確かな希望のうちに、あなたにある喜びを持ってこの世を本当に希望を持って歩んでいくことができますように、私たちをあなたの御言葉で照らし、聖霊で満たし、守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。